大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、毎度ということで
お願いします。
ずっと放送聞いてて、はい、太田さんが別に局長になっても、はい、芸風が変わらないなと思
って。そんなに急に偉そうに天狗みたいにはならないです。
でもネクタイはされて
そうなんですよ、ネクタイを入ってきて、はい、太田さんがネクタイしてるっていうんで、すごく驚いたんですけれども、しかもそのネクタイが金色のネクタイで、しかも虎がついてる
よね。
虎柄ですね。
何の柄ですかっていう。
ゴールデンですね、ゴールデン。
ゴールデンタイガーですよ。
ゴールデンラジオだからゴールデン。
あら、そういう。
いやいや、毎日これはつけてたんですけど、たまたま。
ネクタイってすごい
ね。すごいわね。
局長になるとなんか局長バッジとかなんかくんないん
ですか。いや、何もないですよ。
何もないんだ。
あ、そうなんですね。いや、だスーツがちょっとほら、やっぱり。
席は変わったんですか、じゃあこう。なんか。
一応席移動しまして、はい、はいはい、まだ、こう、ちょっと違和感あるんですけど、なんか、一番角で全体をこう、
眺
められるような席にはなりましたけどね。
で、机とか椅子も大きくなったんですか？
まあ、多少大きめの机椅子を用意していた、
ちょっと見に行きましょう。
私、前の会社勤めてた時に、はい、社長室に行って文句言ったんですね。うん、あんたは、作業しないんだからそんな大きい机いらないだろうと、俺らは作業があるんだから机と椅子を交換しろって言ったらですね、はい、激凛に触れて私が辞める羽目になったんだ。
まあ、やっぱり論としてはさすがなんですけどね、
わざわざ言いに行かなくても。
そうですね。
そうもう一つね、文句言ったのが、はい、あんたは体がちっちゃいんだから、主張は普通席で行けと。で、俺はデブだから、グリーン席に乗せろって言ったら、ね、
激
それも却下されて。
激
励
に
触
れますよ、
ひどいな、もう。
まあそう。
あ、盛り流れてたよ、さすがですね。素晴らしいですね。
いやいやいやいや、
そういうこと言うと会社にいらなくなる
じゃないですか。言っちゃうと怒られちゃう、
難しいわね。
さて、まあもう皆さん、もうニュースで散々お聞きのことかと思いますけれども、はい、今日はその、ドナルド・トランプの話をしたいと思うんですけれども、はいはい、まあ先ほどのニュースではもっと早く感染は分かってたっていうんですけど、公表したのは10月2日で、はい、新型コロナウイルスの陽性反応が、出たということなんですけれども、はい、これトランプ大統領だけじゃなくて、はい、もうホワイトハウス集団感染のような状況に陥っているわけですね。で、これまでトランプ大統領っていうのは、まあ、新型コロナウイルスっていうのは、はい、風邪のようなもんだって大したことないんだ、夏に向けて、はい、気温が上がれば消えてなくなるぞとかっていうふうにも言っていましたし、最近で言うと、もう、アメリカはですね、この新型コロナっていうのを、はい、ほぼ克服できる、収束できる兆候が完全に見えてきたっていう、
完全に見えちゃったっていうんですか、
っていうようなことまで言っていたわけで、はい、まあ、その新型コロナウイルス対策っていうのを徹底的に軽視してきた、うん、トランプ大統領が陽性になっちゃうというのは、なんとも皮肉な事態なんですけれども、じゃあこれがですね、その社会や経済にどういう影響を及ぼすのか、はい、特に11月3日にアメリカ大統領選挙があるので、今日はどうなるのかっていうことをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、はいはい、実はトランプ大統領は、74歳、大竹誠さんよりちょっと上かな、
71ですね、大竹さんね。
そうですね、うん、はい、でこれ純粋に統計の数字だけ言うとですね、はい、7月現在のアメリカの新型コロナによる年齢別死亡率っていうのが発表されてるんですけれども、はい、65歳から74歳が平均で 20.6%、 75歳から84歳が26% になっている。で、これを単純にこう間を埋めて計算すると、74歳の、はい、平均死亡率というのは 23% ということになるんですけれども、ただですね、これ感染が比較的早期に見つかっているっていうことと、はい、その新型コロナウイルスの死亡率は低所得層ほど高い。なんでかっていうと、 まあ、十分な医療が受けられない、はい、特にアメリカはですね、入院するととんでもないお金を請求される国なので、はい、病院に行かない人が多いんですね、低所得層には。だから、まあ、そういう事情を考えると、はい、トランプ大統領が命を落とす可能性というのは私はほとんどないと思うんです。で、問題は軽症で終わるのか、はい、重症化するのか、ここなんですけれども、はい、ここは正直言ってよくわからないんですね。なんでかっていうと、新型コロナウイルスっていうのは、はい、まあ、人によって症状の出方が大きく違うんです。だから私、芸能人でかかった人と共演すると必ず寄ってって、はい、どんぐらい苦しかったですかって。
あ、リサーチされてる。
みんなですね、そこそこ苦しいところまでは共通してます。インフルエンザかかった時ぐらいの苦しみはみんなあるんですけど、はいはい、もう地獄を見たっていう人と、まあ、そうでもなかったっていう人がこう分かれる、はい、でしかもですね、その重症化するっていうのは、すぐに重症化するんじゃなくて、感染してから、まあ、5日半とか1週間とか、その後になって突然ドーンと重症化するので、はい、今はトランプ大統領は元気な素振りを盛んにアピールしてるんですけれども、はい、これが今後どう出てくるかっていうのは、まあ、多分神のみぞ知るっていうことなんだと思うんです、はい、ね、これじゃあ軽症に終わった場合はどうなるかっていうと、うん、はい、私はむしろトランプ大統領にこのコロナ感染が追い風になるんじゃないかなっていう気がしています、うん、なんでかこれはもう、はい、私の予想では 100% 言うと思うんですけど、はい、俺はコロナに勝ったんだ、あ、風邪みたいなもんだって言っただろうって言ってブイブイ出ていく、でそれにトランプ支持者が熱狂して、はい、さーって言うっていうシナリオが、はい、まあ、軽症で終わったケースで、はい、これ多分ですね、例えばブラジルのボルソナロ大統領っていう人がいて、この人も、はい、まあ、トランプ大統領と同じようなことを言ってたわけですよ、でコロナにかかって復活して支持率ドーンと上がったんです。
軽症だったんですね、ボルソナロ大統領は、は
い、重症だったらちょっと良くなかったのか。
いやでもね、重症でも例えば、イギリスのジョンソン首相は重症だったんですけれども、はいはい、回復した後支持は高まってるんですよ、だからこう復活すれば、はい、少なくとも大統領選挙の前に復活すれば、トランプ大統領の追い風になるんじゃないかなっていう気がするんです。で、一方、重症化した場合どうなるかということなんですけれども、はい、これ一般的に普通に考えれば選挙には不利に働きます、はい、なんでかっていうと、トランプ大統領っていうのはこのノリで支持を集める人なんですよ。だからバイデンさんは、はい、ネットでこう支持者集会を開いたりして、うんうん、そのリアルの支持者集会も少人数でやってるんですね、はい、感染が危険だから、うん、でトランプ大統領はもう1000人とか何千人規模でバンバン集めて、はい、でその時のこう客の反応を見ながら受けることをドーンという、ちょっと芸人さん体質っていうのかな、そういうので人気を高めてきた人なんで、これ重症化した場合はもう支持者集会に出られないわけです。そうですね。まあ、集会自体はどうもやるみたいなんですけれども、その、メインがいないっていう集会はそれほども盛り上がらねえだろうなというふうに思います。そして、あと2回テレビ討論会があるんですけれども、はい、それも間に合わないかもしれない。だから本当だったら、はい、そこをそのほら見てみろこんな俺は強いんだっていうのをアピールしたいはずなんですけれども、はい、その場に出られない。いやもしかしたら出てくるかもしれないんですけれども、
来るかしらね。でもなんか
いやだけどどんだけ出たくたってやっぱりあのお医者様にさすがにノーって言われたらもうだってダメでしょ。
出られないですもんね。
うんで私はですね、一応本人は元気をアピールしてるんですけれども、はい、映像を見る限りちょっとこう覇気がないっていうか、う
ちょっとこう憔悴した感じの印象には見えますよね。
見えますよね。前はね、もうプッチッこうお肌はち切れそうな感じだったんです、はい、まあ、背も高いしですね、はい、高齢であるにもかかわらず、結構太ってんですよ。BMI30 って言われてるので、30は一応定義上は30超えると肥満なんです、
ね、あ
私そうライズアップで30を切れって言われてやったんで、
そっかそっかそっか、お詳しいんだ。
BMI に
詳しい。そうそうそう。でもだから筋トレでげっそりしたんじゃなくて、はい、多分物を食べられなかったんじゃないかなっていう気がするんですよね。
なられた方ちょっと痩せますもんね、げっそりされるというか
ね、 ちょっとね。
でこれね、その私はその、今中国で一部の人たちが感染してざまみろみたいなことをやってるんですけれども、はい、そこまで下品なことは言わないんですけれども、ただこのアメリカの大統領っていうのはもう事実上世界のトップなわけですよ、はい、その人がこの感染対策を無視して、政権中枢に感染を広げちゃったっていう責任は私は大きいんだと思うんですけれども、ただ、選挙へのコロナの影響はそんなに大きくないと私は見ています。だから軽症で終わってもそれでトランプ大統領が勝つっていうふうに言えるほどではないんだ、ないんだと思います。で、重症化しても今度同情票が集まりますから、つまり今の僅差っていうのは、はい、私はあまり埋まらないんじゃないかなって、どっちかに動くっていうことはないんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、そこで一番問題なのは何かっていうと、この間のそのバイデン氏とのテレビ討論会で、そのトランプ大統領は選挙の結果をきちんと受け入れるんですかって言ったら、それは場合によるって言ってるんですね、はい、ここがね、私はちょっと品がないなっていうか、アメリカの大統領は選挙の結果が出たら、はい、素直にその負けた方は負けを受け入れて、はい、そこでノーサイド、は
い、むしろ祝意を相手方に伝えるっていうのが慣例になってますよね。
そうそれで民主党でも共和党でもなくアメリカの大統領になるんだっていうのがこの伝統なわけですよ、はい、アメリカの憲法の前文にはね、正義の樹立って書いてあるんです。だから正義を最も重視するんです、はい、それがですね、多分やろうとすることは、はい、郵便投票は不正だからって言って、延々と大統領の椅子に居座り続けるって、私はこの大統領が決まらない事態が延々と続くっていうことこそが経済にとって最悪の事態になるんじゃないかなっていうふうに見ているので、はい、
何かの有事にあった時の判断を誰が下すかっていうのは、それも世界中が大混乱になっちゃいますよね。
そうだから私は言いたい、トランプ大統領、はい、どっちでもいいから、はい、正義は守ろうぜ、選挙なんだから、はい、
ありがとうございます、はい、ありがとうございました。お時間来てしまいました。明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。